今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の7章です。エゼキエルチャプター7。エゼキエル書の7章です。エゼキエル書7章、はじめに1節と2節を宣言いたします。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの地について、神である主はこう仰せられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。御言葉であられるキリスト、このお方ご自身を今日も我らはいただき尽くしたいと願い、ここに集っております。外は激しい風と雨の中ですが、しかし主よ、本当にその中において集われた一人一人、またインターネット回線を開かれた一人一人に、あなたが豊かにお語りくださいますように、今問い尽くしの上の唇および重い心を清め、また聞く人々の耳を清め、それぞれが本当にあなたの命の御言葉を、そのあなたの御から流れ滴る命を豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日の昼も本当に主の御言葉が語られるこの恵みを、私たちは感謝し、主を褒めたたえたいと思います。水曜昼は、ね、エゼキエル書の、公開説教で、まあ、今日は7章に入るんですけども、まあ、エゼキエル書6章からですね、あの来たるべき裁きについて、具体的な予言が、ね、エゼキエルを通して、なされていくんですけども、この、7章の中においては、まあ、主の主がこう仰せられる、ね、あのその主の仰せが、ね、その短い託宣がですね、このまず1節から4節に1つ目で、5節から9節までのところに1つ目あ2つ目ですね、で3節から、まあ、13節までのところに3つ目があって、でそれでこの14節以降に、ね、この、まあ3つのこの託宣についての説明が記されております。まあ、その中において、ね、あの共通していること、それは、ね、主は行いに従って裁くということです。良きにつけ悪しきにつけ、主は行いに応じて、ね、その一人一人を、ね、裁かれます。もしその一人が良いことをしたのであるならば、主は必ずその良いことに報いてくださいます。もし、ね、悪いことをあえてしたならば、その悪いことの刈り取りを本人自身が刈り取ることになるわけですけれども、でまずこのイスラエルに対して、ね、まあ、どのように言われたか、このまず2節の以降のところでは、ね、人の子よ、イスラエルの地について神である主はこうおせられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての意味嫌うべき技に報いをする、ね、終わりが来たという言葉が3回、ね、この2節3節に合計3回出てきますね。終わり、これは、ケツというヘブライ語です。ケツ、ね、終わり、ね、ケツ、まあ、英語でいうところのエクストリミティ、あるいは、ボーダー、要するにもう行き着くべきところまで行き着いている様、そしてもう境界線すれすれに来た様を、ね、このケツ言うんですね。もうあなたの境界線はもうここまで達してきてますよという警告です。それは3回繰り返されています。確かに主のボーダーラインというものがあります。ここまでは来てよい、しかしここから以降は、ね、ダメだよっていう、そのボーダーラインあるんですね。その究極のところまで達して、そしてそれ以降をもし人が越えようものならば、終わりが来たことになってしまい、そして終わりが来た結果、このイスラエルに対してどのようなことが行われるのか、 終わりが来た結果、私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。ですから報いの時に入るんですね。そのボーダーラインに来るまでは人は好き勝手するんですけど、しかしボーダーラインを超えたら主の報いのそのスイッチが入るんです。そしてその人に、ある人は剣、ある人は飢饉、ある人は病気、もろもろのその災いとなって、その本人自身がしたことの報いを、本人自身が刈り取ることになるんですね。人間は毒を飲んだらもう、すぐに打って なってしまいますね。時には毒を飲んでもすぐにならずに、1時間後とか2時間後に、打ってなる毒もあるんですけど、要するに必ず報いはされるんです。それが一瞬にして来るか、それとも遅く来るのか、それは分かりません。しかし必ずこの主の決、この終わり、ボーダーラインに、近づいてきて、それを超えたとするならば必ずその報いを刈り取ることになる。そしてこのイスラエルの民は悪い方向においてそのボーダーラインを超えてしまいました。でその結果、4節見ますと、4節、私はあなたを惜しまず憐れまない、私があなたの行いに仕返しをする、仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。アーメン。主はその行いに応じて、憐れまない、惜しまない、行いに仕返しをし、そしてあなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなたはアニヤウェ、私が主であることを知る、書かれています。前回の6章でも、アニヤウェが4回も出てきましたね。この7章においてもアニヤウェがもう2回、確かもう2回ぐらいですね、3回ですね、もう3回出てきます。私が主であることを知ろう、ですから本当に人が主に対して、もうツーンって主の御言葉を無視した、そしたら、私が主であることをあなたはやがて知るようになるということ、これ私たちは、このエゼキエル書のこの箇所から、知るべきです。主の御言葉に対して、ツーンと、これを無視したりしてはならないんですね。したらその、ツーンとした回数、あるいはその程度、それがボーダーラインを超えるとき、主のその報いが実際的に、起こるんです。これがですね、すぐに来る人は幸いです。災いの程度、また罪の程度が低いうちに来る災いの程度は低いものです。でその時に懲りて、もうやっぱり主に、逆らうこと、これは本当に災いしかもたらさないんだ、本当にそのように知る人は幸いですけども、しかし主に見捨てられている人というのはですね、もう何をしてもかにし してもなかなかその災いがその本人に下されないんですね。何しても栄えるじゃないか、何罰が来る、何言ってんだ、俺こんなに悪いことしてこんなにピンピンしてるぞっていうことで、もっと調子に乗って悪どいことをして、でも、そういう人は主に見捨てられてる人です、そういうことになる以前に小さな災いにあって、でそして今本当に自分を思い返してみたら神様に忌み嫌うことをあえてやっていたんだって、気づいてその技を覆して、そして本当に主に喜ばれることをしよう、そういうふうに立ち返る人は幸いなんですね。私たちは本当にこの主の言葉に常日頃聞き従って、そして本当にちょっとした災い、これを見て聞いて知って、本当に主に喜ばれることをしよう、その道を歩んでいる人は幸いな、祝福された人です。そのように本当に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アーメン。アーメン。
続いてですね、5節以降のところに、いきますけれども、5節から、神である主はこう仰せられる、災いが、ただ災いが来る、終わりが来る、その終わりが来る、あなたを起こしに今やって来る、この地に住む者よ、あなたの上に終局が来る、その時が来る、その日は近い、しかし山々での完成の日ではなく強行の日だ。アーメン。 災いが来る、ということ、この来るという言葉、まあ、ヘブラ語ではバーって言うんですけども、バー、この災いが来る、まあ、この5節、6節、7節で、まあ、来るが、合計、6回続きますね。来る、来る、来る、ね。ちなみに2節でも、ね、来たという言葉で、ね、2節終わってます。ね、これもバー、ね。それから10節でも、ね、見よ、その日だ、その日が来る、ね、バー、ね。ここにもあります。ですから、本当にもう来るということをこうして何度も何度も繰り返すことによって、ね、このことが確かに来るぞということを、主はエゼキエルを通して、ね、この、イスラエルのために警告しております。バビロン捕囚の時が、ね、やがて来ます。北イスラエル王国はもうすでに、ね、災いが来てしまった後でした。でこの、ね、あなたがもしこの悔い改めのないこと、また、ね、平気へっちゃらで悪いことを続けるならば必ず災いが来る、ね、エゼキエルは警告しています。しかも6節では終わりが来る、その終わりが来る、ね、この終わり、ね、あのね、先ほどの、ケツでしたね。もうボーダーラインギリギリ、ね、それを超える、ね、時、ね、その時が、ね、来て、そのボーダーラインの生成のさらにその終わりも、ね、満たしてしまった。もうあと、ね、それを超えればもう必ずその時が来る、ね、ということを、もうくどいほど、ね、もうヘブライ思考において、ね、繰り返しが出てくる時は強調だって、ね、言いましたけども、本当に6回にいや7、8、9回も、ね、このケツ、来る、ね、という言葉がこの章で、ね、現れて、そしてもう確かにもう強調しすぎるほどの強調でもって、その時は必ず来ます、ね、ということを、主はエゼキエルを通して宣言します。で、この、さらにこの災いが来た時にどうなるか、8節と9節にまたですね、3節、4節の繰り返しが、再び、出てきます。8節から、今私は直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたの忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう。アメン。この行いに従って裁き、ね、全ての忌み嫌うべき技に報いをする、ね、全く3節と同じですね。それから9節に私は惜しまず憐れまない、これも4節と同じですね。もう全くもって惜しまず憐れない、憐れまない、ね、ですからこの、ね、同じ文句が2回繰り返されるという、ね、この、反復によってまた、主がこのところを強調しているんです、ね、そしてこの9節の終わり、ね、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう、ね、まあ、このアニヤウェが出てくるんですけども、ただアニヤウェマッケーというヘブライ語です。アニヤウェマッケー、これ、まあ、どういう表現か、例えば、ね、主は、ね、主は備え主、ね、それは、ね、ジェホバ、イレ、ね、アドナイイレですね、ここには主は備え主、ね、それがアドナイイレ、それから、ね、アドナイニシ、ね、これは、ね、ジェホバニシ、主は我が旗、ね、主は旗であられるお方、また、ね、主は備え主とか主は、ね、癒し主、ね、主は、ね、主はどういう、ね、お方かというのは、主の名前がいろいろありますね。そのうちの一つなんです、ね、主は備え主、主は癒し主、主は油注がれるお方、主は羊飼い、ね、それと同じように主は、ね、災い、あ、主は打たれる主、ね、ヤーウェー マッケー、ね、ジェホバマッケー、ね、これは、ね、主の皆のうちの一つなんですね。主は打たれる主、どういう人に対して打たれる主であるのか、それはもう本当に言っても言っても聞かない、ね、主の御子に聞き従わない者に対して、ね、主はどういうお方か、アドナイマッケー、ね、打たれる主、ね、皆さんにとって主は打たれる主ですか？そう、なりたくないですね。それ嫌だですね。嫌です、ね、 主は癒し主、主は羊飼い、ね、これいいですね。主の御声に聞き従う人、ね、羊というものは羊飼いの声に聞き従うものです。ですから皆さんが主の御声に聞き従っているならば、主は皆さんを羊として導き、たとえ死の影も谷を歩く子だっても皆さんは災いを恐れることはない、ね、そして皆さんは憩いの水のほとりに導かれて、ね、主の頭部が、ね、皆さんを守って生涯、ね、皆さんを追いかけてくるんですね。主は本当に皆さんにとってそのような主でありたいです。主の側も本当に皆さんにとって、ね、皆さんを打つ主に主はなりたくないんです。主は皆さんを癒すお方、主は皆さんの羊飼いになるお方となりたいのが、ね、主の本音です。エゼキエル書に書いてあります。私は誰も、ね、災いで打たれて死ぬのを好まないと、ね、むしろあなた方が悔い改めて生きることを願う、主は、ね、おっしゃられます。ですから私たちは本当にこの主の御声に聞き従って、ね、主は癒し主、主は備え主、ね、主は羊飼い、ね、そのように、ね、本当に主をそのような立場に置くべきです。心においては、ね、アドナイマッケー、ね、私はあなた方を打っている主であることを知ろう、ね、本当にそのように現れてしまったのは、それは彼らはボーダーを越えてしまったからです、ね、主の御声に聞き従わないということを。ですから、ね、本当に罪を犯して、ね、あなたそんなことをしていたら主に打たれるよというのを、それを聞いてもへっちゃらで、ね、なんだ大丈夫だよと言いながら、ね、罪のブランコをブラブラブラブラやってたら、やがてブチッ、ね、ブチ切られて、そして罪の滅びの中に真っ逆さまに落ちていってしまうんです。このことが繰り返し言われました。そして、ね、10節からのところ、見よ、その日だ、その日が来る、ここにもバーがあります。その日が来る、あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。アーメン。ここにおいて杖が目を咲かせ、花を咲かせ、何かアロンの杖を思い起こさせますね。アロンの杖、あの、ね、荒野の中において、イスラエルの民が争うですね。何も、なんでモーセとアロン、あなたが、ね、そうやって民の上に立つのか、ね、なんか印証拠でもあるのか、ね、問いただされたところ、主がですね、主ご自身がこのアロンの一族、ね、モーセとアロンのその一族が神の祭司であるということを証しするために、ね、イスラエル十二部族のそれで杖を持ってきなさい、ね、でそれでその杖を神の前に、ね、土に刺して立てておきなさい。でそれで翌朝その杖から芽が吹いて花が咲いて、ね、実が実っている杖のその部族が、ね、祭司の部族だ、ね、そのように主が明らかに示される場面があります。でそして、ね、翌日見てみるとアロンの杖がですね、もう実をもう これみたいに花が咲いて実がなって、ね、まあ、そういう、ね、状態だったんです。なんと一本の杖、ね、もう死んだ杖ですね。この教会のカンヌキ、そこに木がありますね。木のカンヌキがありますね。それを、ね、地面に刺していたら、翌朝、ね、その木から、ね、花が咲いてつぼみがなって、ね、っていうのびっくりしますね。偽物の、ね、花とかつぼみ、そんなの、ね、簡単に人間見破られますけども、けれども明らかに本物の、ね、アーモンドの花が、ね、そのアロンの杖から出て咲いていたんです。でそれで主は確かにこのアロンの一族が祭司の一族であり、そして、ね、主は死人をよみがえらせることができる方だ、ね、もう死んだも同然の、ね、杖、ね、死んでいる杖、木から、ね、命が吹いて、ね、芽生えて花が咲く、ね、そのようなことがおできになるのはただ主お一人です。そのようなお方だということを示されたのがあのアロンの杖の事件だったんですけども、しかしここにおいて宣言されていること、その逆ですね。あのアロンの杖は命を、ね、死から命を芽吹きました。けれどもここにおいては命あるものが、ね、死の、ね、死を実らせる、ね、そういう杖が表現されています。なんでこんな、ね、風になってしまうのか、それは、ね、暴虐がまた高慢が原因です。 10節と11節もう一度見ますと、見よ、その日だ、その日が来る、あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した、ね、高慢がつぼみを出しました、この主が立ててくださった杖から、ね、命の花ではなく高慢のつぼみが、ね、この杖から出てきた、ね、要するにイスラエルの中から高慢が杖、ね、出てきて、そして11節、暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。アメン。暴虐が悪のせいとなりました。暴虐ですから、傲慢と暴虐、これが実りに実った結果、彼らは、ね、亡くなってしまうんです、ね、何が亡くなるか、ね、4つの亡くなりがありました、ね、この11節に、ね、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる、ね、4つの亡くなり、まあ、1つ目が彼ら、2つ目が群衆、3つ目が彼らの富、4つ目が彼らのために嘆く者、ね、この4つが亡くなってしまう、ね、アロンの杖とは全く真逆、正反対ですね。アロンの杖は命と栄誉が、ね、また祭司職が増し加わりましたけども、しかしもし皆さんがそれを祭司であることを、ね、いいことに好き放題やって、傲慢、それから、ね、暴虐、これをつなわせていくと、アロンの杖の真逆、ね、4つの亡くなりがあるんです。彼ら自身の亡くなり、その群衆の亡くなり、またその富のお亡くなり、それから彼らのために嘆く人のお亡くなり、ね、この4つのお亡くなり、ね、皆さん嫌ですね、そんなの嫌ですね。ですからくれぐれも傲慢と暴虐、これは光るべきです。これがここに書いてあるということは、皆さんに対する警告なんです。ですから皆さんもここに書いてあることを見て読んで、あ、私ちょっとね、傲慢だったな、私暴虐だったなというのは本当にすぐに引っ込めれば、ね、アロンの杖、ね、となって皆さんを本当に命へと導いていくことになるんです。そして12節から見ますと、その時が来た、その日が近づいた、買う者も喜ぶな、売る者も嘆くな、燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから、売る者は生きながらえても売った者を取り返せない、幻がそのすべての群衆にあっても群衆は帰らない、誰も自分の不義のうちにいながら奮い立つって生きることはできないからだ。アメン。買うもの、それは、あ、ラッキー、あの人の土地得たかったんですよ、ね、ということで買う。で、売る側はもうお金がないから渋々売らなくてはならない、ね、泣く側けれども、ね、主はこの時言われます。買うものも喜ぶな、売るものも嘆くな、ね、燃える怒りがその全ての群衆に降りかかるから、売るものも生きながらえても売ったものを取り返せない、ね、生きながらえていたらヨベルの年に取り返すことができるんですけども、ね、けれどもそれが、ね、もう売ってしまった相手、これ神の民ではない、ね、あるいは死んでしまってる、あるいはもうその売った土地が他のアッシリアとか、ね、バビロンに奪われてしまってる、だから取り返すことができない、ね、だから、ね、あなた方は、喜ばないで、ね、嘆きなさい、言われます。そしてこの13節の、ね、最後、誰も自分の不義のうちにいながら奮い立って生きることはできないからだと書いてあります。罪のうちにいながらにして奮い立って生きることはできないとしは言われます。本当に今多くの悪どい王たち、悪どい支配者たちが奮い立ってその悪を支えにして傲慢を杖にして、ね、生きながらえているかのように見えるんですけども、しかしそれはずっとは続かないものです。もしだって歴史上その中ずっと続いた政権があったら、もう今特にもう皆さん悪どいものを支配下でうめいて、ね、奴隷仕事をさせられているはずですけども、そうではないですね。それは、ね、悪どいものを打たれる主が確かに歴史の中で生きて働かれてきたからです。で、悪者は栄えることはできない、これ一定の真理ですね。クリスチャンじゃなくても悪は栄えない、そういうことわざみたいなことがあるんですけど、それは法則です。なぜなら悪を、ね、その 自分の不義のうちにいながら奮い立って生きることはできないと主が言われた、その御言葉が真実だからです。でそしてさらに14節以降、ラッパが吹き鳴らされ皆の準備ができても誰も戦いに行かない、私の燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣で死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって皆自分の不義のために泣き悲しむ。アメン、ね、ラッパが吹き鳴らされる、これ戦闘の準備です、ね、敵が攻めてきた、ね、バビロンが攻めてきた、ね、ラッパが吹き鳴らされるけれども、皆の準備ができても誰も戦いに行かないと書いてあります。もう本当にバビロンのあの包囲戦まさにそうでした、ね、バビロンがこのエルサレムを包囲した時、もう誰も何もできなかったんですね。でそれで結局、外には剣、内には疫病と飢饉、ね、このエルサレムの城壁の外側では剣が待ち伏せしており、内側では疫病と飢饉が、ね、蔓延しており、もうどうにもこうにもならなくなってしまっているんです。でそれでそれを逃れた者が逃げて山々に行ったとしても、ね、16節に、ね、あるんですけども、しかしその彼らわずかながら逃れた人々は、ね、谷間の鳩のようになって皆自分の不義のために泣き悲しみます。自分は本当に悪だよこと、不義なことをした、そのことをやがて恥じる時が来るんです。彼らの不義、それを引き込んだもの、彼らに不義をさせたもの、それは偶像です。金でできた偶像、銀でできた偶像、これが彼らを不義に引き込みました。17節以降を見ますと、17節から、彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震える。彼らは荒布を身にまとい恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの前頭は皆反られてしまう、ね、頭を反るということ、これは自分は本当に恥じている、ね、悲しみを表す表現ですけども、そういうふうにされてしまうんですね。頭が丸坊主に反られてしまう。19節、彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それが彼らを不義に引き込んだからだ。書いてありますね。彼の銀、彼の金、要するに彼の偶像です。金において銀において作った偶像たち、それらの偶像は主の燃える光、怒りの日に彼らを救い出すことができない。でそれで彼らはその金でできた偶像、銀でできた偶像、それを全部汚物のように投げ捨てることになります。20節見ますと、彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきもの、忌み嫌うべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。アメン。ですからもう自分がこの金でできた、なんとか様という偶像、これを今まで拝んできた、それこの不貧困なことをしてもなんとか様が許してくださるからといって平気でへっちゃらで悪いことをしてきた。でもいざ災いの日になった時、そのなんとか様は一切何もすることができません。その人を救うこともできない、その人に何か必要を満たすこともできない。ですからそのなんとか様に拝んできた者たちはそれを汚物のように、ね、投げ捨てるようになるんです。なんだこんなものって、ね、今まで、ね、何もできなかったじゃないかって言って、ね、もう汚物のように投げ捨てる、のみならず、ね、21節見ますと、私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り者として渡し、それを汚させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを汚させる。強盗はそこに入り込み、そこを汚そう。 アメン、ね、もうせっかく彼ら金とか銀とかいう高価な、ね、レアメタルを、ね、彼らそれを材料にして、ね、なんか偶像を作ったんですけど、それら、ね、彼ら自身は汚物のように投げ捨てて、そしてその汚物、ね、それは他国人の手に獲物として渡り、分取り物として悪者の手に渡り、ね、しかも強盗がそれを、ね、奪う、ね、もうせっかくの金とか、ね、ゴールドとかシルバーとか、ね、本当に素晴らしいもので作ったそのものがですね、この偶像礼拝の汚れたものに、ね、それを奪われて、ね、そして彼ら同士の中でやり取りされるようになる。だからあなた方はそういった、ね、金とか銀とか、あるいは、ね、木で掘ったものとか、そういった偶像により頼むのではない、ね、むしろ主に栄光を捧げるために、ね、そうしたものは用いるか、あるいは、ね、そうした金や銀、ね、皆さん自身の、ね、子供を教育するとか、ね、そういったもっと良いことに使うべきなんです。そうしたものを虚しい偶像に捧げるべきではないんです。それらは役に立たないと分かった日に汚物のように投げ捨てられてしまうからです。で、23節、鎖を作れ、この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は異邦の民の中で最も 悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの聖女を汚させよう。なんと、異邦の民の中で最も悪い者どもを、ね、来させるんですね。ですから、ね、悪どいレベルが、ね、1から5まであったとしたら、もう本当にレベル5のような、ね、もう本当に顔も凶悪、筋肉も凶悪、性格も凶悪のよりすぐりの悪者どもにこの国に来させて、でそれで、ね、彼らの聖女を汚させるようになるんです。まあ、最も彼らの聖女と書いてありますが、主の聖女でなく自前でこしらえた聖女なんです。ですから当時の祭司たち、ね、自分が、ね、そのあたかも何か神様からの作戦をいただくものだということで、祭司たちが自前のなんか、ね、祭壇を作って、でそれで、ね、そこを何かあたかもありがたい場所であるかのように人々に解き聞かせて、でそして人々にそこに来させて拝ませて、ね、金銀を踏んだくって、でそういうことを、ね、している、そういう彼らの聖女を、ね、この国の中でもうレベルが最も高い、もう険悪なものを来させて、ね、そこの聖女を汚させるって主は、ね、仰せられます。本当に今ですね、共産主義、ね、神なきとする思想の者たちが自前の祭壇を、ね、この共産主義という祭壇を作って、そこに人々を来させて、ね、賄賂を取って拝ませて、ね、そういったことをしておりますね。けれども、ね、本当に私たちは御言葉を宣言するべきです。どうかそこを国々の中でも最も悪どい、最も強い、最も、ね、険悪なものにぶんどらせてくださいますように、汚させてくださいますように、ね、本当に、この悪どい者たちがはびこる最中において主の技が行われるように、ね、主の裁きが、ね、行われるように祈るべきです、ね。先ほど、ね、ジェホバ・マッケー、ね、主は打たれる主って、ね、書いてありました。どうか打たれる主が、ね、彼らの、ね、打ってくださいますように、ね、主が、ね、私たちにとっては、ね、羊飼いなる主、ね、癒し主、ね、備え主として現れ、しかしこの、ね、神なき者とする神をあざける者たちは、ね、打たれる主として現れて、そして主の栄光が表されますように、ね、祈るべきです。で25節から、苦悩がやってくる、彼らは平和を求めるがそれはない、災難の上に災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は律法を失い、長老は諭しを失う、王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、民の手は罠なく、私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ろう。アーメン。最後の最後の再びアニアウェ、私が主である、ね、出てきました。それも、ね、この27節、ね、3回目の繰り返しですね。 彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くって、これこの第7章の中において3回目出てきました。主は行いに従って裁かれる主です。冒頭で宣言したところが第2コリントですけれども、第2コリントの5章の9節と10節です。2nd Corinthians chapter 5 verse 9 and 10。第2コリントの5章9節と10節。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アメン。書いてありますね。私たちが肉体にあって、ね、した行為に応じて報いを受ける。ですから、ね、偶像礼拝、魔術、ね、不貧困、汚れ、公職、そういったもろもろを肉体にあってするものは、その行為に応じた裁きを受けることになります。啓示録、ね、黙示録の、中に、白い御座の裁きが、ね、出てきますね。その白い御座において、書いてあること、それは肉体において、地上において行った 技に応じて、その裁きが下されると書いてありました、ね。確かに行いに応じた裁きというものがあります。ね、自分クリスチャンだから、ね、別に罪を犯し放題犯してもいいんだって、言ってる人、ね、がいたとするならば、そのした行いに応じてその裁きにあってしまうんです。だから私たちは行いにおいて本当に祝福を受けるための行い、それをしていくべきです。このシマイスラエル本部、今朝、ちょっと開きましたけれども、本当に主の御声に聞き従ってその行為を、ね、守り行うならば、本当にふんだんな祝福がありましたね。もうこれでもかっていう先の雨の祝福、後の雨の祝福、また私たちが労さず、本当に主ご自身が四六時中目を留めておられるその地における祝福、それに預かることができます。行いには必ず報いがあるからです。現代のクリスチャンは本当に信仰は強調しても行いがあまり強調されていない、いわゆる本当に祝福されていない状態のクリスチャンが多いです。皆さんは御言葉を守り行うことによって祝福を得ていきましょう。このパウロが言っている通り、本当に私たちはこの肉体をの中にあろうとも、それとも肉体を離れていようとも、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。主の喜びになりましょう。主の喜びを行いましょう。そして主からますます祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。私たちの願うところ、それは肉体の中にあろうとも、肉体を離れていようとも、主に喜ばれること、これこそ私たちが願うところです。私たちと主との間、それは本当に愛の関係であり、私たちはあなたの花嫁、あなたは花婿、そして私たちは愛の関係の中にあります。それゆえ私たちはあなたの喜ばれることを行い、またあなたが忌み嫌われることを、それを離れ、そのようにしてますますあなたに喜ばれるもの、 あなたに愛し愛されるものとしよう。今私たちはこうしてキリスト者として立てられていることを感謝いたします。どうかこの地上における歩み営みの中において、本当に忌み嫌われることをこれを捨て去って、そして本当にそれを行わず、そしてむしろ行いにおいてはあなたに喜ばれることをして、ますますこの御言葉に書いてある全ての祝福を享受していくこの一人一人でありますように、今日あなたがこのエゼキエル書を開いてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちに対してあなたはジェホバジレ、備え主、ジェホバラファ、本当に主は羊飼い、主は癒し主、主は私たちの旗として本当にあなたが立ってくださいますことを願い求めます。しかし主よ、本当にあなたは主に逆らう者に対してはジェホバマッケー、打たれる主として現れます。主よ、本当に私たちはそのことをよく知って、そして本当に恐れを敬うものであり、そして本当に今まさに自ら喜んであなたに反抗する者たちを本当にこの御言葉ジェホバマッケーの主の手に渡すことができますように。あなたは打たれる主、あなたは誰を打つか、主に逆らう者を打ちます。主よ、本当にこのことをこの地上において私たちが宣言することによって、あなたの統治、あなたの技をこの地上にもたらすものでありますように、あなたは今日も本当に豊かな祝福の御言葉を私たちに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルがどうしてここまでになったか、主よ、本当に空城諏訪による罪の重ねでした。主よ、いくら言っても分かってもらえず、あなたは彼ら自身が行ってしまったその罪が彼らを飲み尽くすことを心痛め、彼らを預言者たちを立てて主の身元に返そうと幾度もなく主よ、あなたは呼び寄せてくださいました。でも主よ、身勝手な者の身勝手な思いというのは根が深く、それを直すということは本当にこのような滅亡、まだ悲嘆、さまざまな手に負えないことに暮れなければ悔い改めができない、この固くなさを私たちは覚えます。私たちの中に主よ、固くなさがあるとするならば、主よ、あなたがこの時間あなたの全能なる御手を持って取り除いてください。私たち自身が自分が持っているその固くなさに主よ気づいておらず、それに私たちが惑わされて罪を犯しているものであるならば、今この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、固くなさ、本当にうなじが怖い、その愚かなものとしてあなたに背いている私たちの性質をあなたが取り除いてください。そして主に聞き従い、主よ、あなたにあってあなたの与えたも恵みの主よ召しに預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イスラエルの民、本当に空城諏訪をしながらそれでも自分たちが主に礼拝していったその記憶を覚えており、そして主に仕えたと、空城諏訪を知ったことはさておきして、主にも仕えたということで、主よ、本当に、彼らは高慢であったことを私たちは覚えます。主よ、私たち一人一人がこの世において歩むとき、主よ、私たちの日常の生活の中において、主よ、本当に身勝手なことをしながら、主日礼拝を捧げ、水曜日を礼拝を捧げ、金曜日を礼拝を捧げたからつて、主に仕えた礼拝をしたつて、本当にイエス様、あなたに高慢なこの大盤振る舞いの罪を犯すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち自身が普段から礼拝を捧げて、捧げられた礼拝を通して諭されて恵みが与えられ成長して、そして私たちの信仰の歩みの幅が大きくなりますように、そして朝日昼夕方、主よ、あなたに使える霊で導きますように、そしてあらゆることをあなたに、主よ、本当により頼むものでありますように、私たちがあなた以外のものに、主よ、私たちの心を寄せたり私たちの願いを寄せることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。 すべてのこの神々と名乗られているものは、主以外は人が作られた、人によって成就されたものです。主は人によって成就されたものに、人自身が自己暗示をかけて、それを神とし、そして他の人にもそれを神として拝ませている、このような忌まわしいことが全世界で終わりますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。主よ、あなた以外神はいません。あなた以外神はいません。主よ、あなたはすべての始まりであり終わりであり、あなたは永遠です。その他もろもろは主よ人の思いの中において成就されたもの、人とは何か、人とは何か、神と名乗るべきものをも成就して人に拝ませ、そして神を発明したものとして人に尊敬される、このような愚かなことを平気でするのがこの人です。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。そして本当に自分が成就した、自分が作り保った思想や、その主よ神々に、主よ自分で自己暗示をかけて、そしてそれに仕える、その愚かなことがありませんように、イエス様、あなたが私たちを諭してください。全世界で主よあなた以外のものを全部取り除いてくださいますように、人が成就した神々を取り除いてくださいますように、人が成就した主義主張を取り除いてくださいますように、独裁主義、全体主義、共産主義、イスラム主義、主よ本当にこの主義主張、これは人間から生まれたものです。主よこれを全部取り除いてください。そして宗教、この人間によって編まれ、そして人間が作り出したこの宗教、国交を全世界が終わることができますように、主よあなたが助けてください。自分が作り、自分が拝み、自分が信じる、主よとんでもないこと、それに身を任せて生きている人々を、あなたが本当にその愚かさを全部あなたが取り除いてください。そして空想支配者たちが、自分が今支配しているそのものがどこから来たのか、それをしっかりと知り、そしてその愚かさから離れることができますように、主を助けてください。イスラエルのこの本当に忌まわしい歴史、これは主を本当にいつもいつもいつも同じことの繰り返しです。空城座位、それにふけてしまう、身を寄せてしまう、心を寄せてしまい、そして歴史を破綻に至らす、これがイスラエルの歴史です。主よあなたが私たちが同じことを聖書から学びながらたどることがありませんように、私たちをあなたが今日の御言葉を通して戒めてくださったことを感謝します。私たちはあなただけを信じます。あなただけが私たちの主であることを宣言いたします。あなた以外神はいません。私たちの父なる神様、子なるイエス様、助け主聖霊様、賛美一体のこの主以外は私たちに神がいないことを宣言して、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私たちの神であることを感謝します。アブラハムに、イサクに、ヤコブに与えてくださったその契約を私たちにもあなたが引き続かせてくださり、そしてあなた自身が私たちの報いとなってくださり、私たちの盾となってくださっていることを感謝します。約束の家に私たちを産んで増えて地に満ちるものとし、この暗い時代において主よ私たちをもうあなたから使わされたメッセンダーとして使わせてくださることを心から感謝いたします。この時間私たちはあなたに祈ります。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった主よ、今日この時間私たちの祈り、アーメン、そして私たちの心に諭してくださったもろもろをあなたが答えてくださり、そして実体化してくださって主の皆が崇められますように、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祈りました。アーメン、 アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご気づかさい、祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン、アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。